美味しい藤沢さん、市内の美味しいものを探しにやってまいりました。本日は有限会社ノルマさんで製造をされていらっしゃいます藤沢生ハムについてお話を伺いたいと思います。高橋美幸さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、藤沢生ハム、こちらどんな商品なのかご紹介いただけますか？
生豚と書いて生ハムと読ませてるんですけれども、藤沢の豚で藤沢の地で1年以上熟成させて作るコクの深い生ハムを作っております。
こちらの藤沢生ハムなんですけれども、なぜこの藤沢の地で生ハムをスタートされたんでしょうか？そのあたりのきっかけとか経緯があれば教えていただけますか？
藤沢生ハムを作る前に、まず鵠沼養殖というものを作っていまして、藤沢で採れたイワシと塩を使って、それも1年以上熟成させて作る商品を作ってるんですけれども、それと同じように塩漬けをしているというつながりがあるんですけれども、藤沢はもともと養豚が盛んで、実は藤沢市内だけで9農家ありまして、その旧農家の豚さんを使って、藤沢の地で熟成させたらすごくオリジナリティのある生ハムができるんじゃないかなということで作らせていただきました。
どのぐらい前にこう販売が開始されたんですか？
販売は2015年に始まりました。
生ハムとして商品化するまでには結構長い期間かかりましたか？
飲食店をやっていて、生ハム製造自体は2010年ぐらいからスタートはしていて、お店で試行錯誤しながら年間に 2,3 本程度しか作ってなかったのを徐々に増やしてお店で出していました。でそれの評判がとても良かったので、じゃあこれを藤沢の豚で作れないかということで、いろいろ皆さんに協力していただいて藤沢の豚を手に入れることができるということで作ることになりました。
そんな経緯を経て、この藤沢生ハムオリジナルブランドとして販売をされていらっしゃるわけですね。さあこちらの豚なんですけれども、今藤沢の養豚農家さんからという話がありましたけれども、藤沢で育ったこう豚の美味しさっていうとどんなところがあると思いますか？
もともと神奈川で実は養豚が一番盛んなの藤沢なんですよ。でその由来っていうのが、横浜から開港して外国人がたくさん入ってくるようになって、で箱根もちょうど外国人が多く来て富士屋ホテルとかがオープンしたりしてたんですけれども、その真ん中にある藤沢で、養豚ができないかっていうことで始まったのが一番最初の始まりなんですね。でなんで一番適してたかっていうと、養豚には芋が必要だったみたいで、お芋も盛んに作られている地域っていうので、藤沢はすごく立地的にも良かったんですね。古い養豚の歴史もあるこの豚を使うことで、またさらに奥深い生ハムができるのかなというふうに考えています。
藤沢で生産されるべきものがされているというわけなんですよね。さあこちらの藤沢生ハムなんですけれども、工場はどちらにあるんですか？
工場は藤沢市の内戻り、慶応のキャンパスのふもとあたりなんですけど、あの辺一帯に実は旧農家あるんですけど、そこに工場もあります。
そうしますと、豚が育ったまさに同じ環境で製造されていらっしゃるわけですね。
はい、そうなります。
それもね、近い距離でっていうのは、その辺の新鮮さっていうのはありますか？
そうですね、解体所も近いの でなるべくストレスがない状況で物が入ってくるというのはすごくいい立地になってます、
ね、そのように、養豚農家に囲まれた場所に工場を構えて製造されているということなんです。そしてこの豚の、部位もこだわりがあるということなんですけれども、
豚の足ですね、もも肉になります。豚のもも肉って養豚農家さん実は売れなくて困っているっていうのもで、養豚農家さんもいろいろ苦労していて、それに貢献できるっていう意味もあって、豚のもも肉藤沢さんの手に入れることができてっていう感じになってますね。
ではこの実際に商品化されている藤沢生ハムなんですけれども、味わいの特徴などを教えていただけますか？
特徴としましては、カビ漬けをしっかりしているので、風味のすごいある香りの強い、噛めば噛むほどこう味わいが広がってくる、そんな生ハムですね。
味わい深い生ハムということですね。さあこのようにして、製造をされている藤沢生ハムなんですけれども、かなり製造の工程でもこだわりなんかがあるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか？
豚肉と塩だけでこれは作られていて、一本一本しっかり丁寧に塩漬けをして、あとカビ漬け、そのカビは本当に藤沢にしかない菌で作っております。この独特な味わいを作っているっていうのがこだわりの一つです。
出来上がってくるとどうなんでしょう、味というのは毎回こう同じものになるんですか？
毎回やっぱその豚さんの状態も違うのと、あと干している場所によって、やっぱ通路側に近いところであるとやっぱ風通しがいいのでカビがあまりつかない でもそれはそれで美味しいんですよ、もちろん。ただ奥に入ってるのはもっとカビがいっぱいついている。そうするとこう旨味が凝縮というか、やっぱ水分がない分こう詰まってくる、そういう味わいにはなってきます。だから好みがすごく分かれるかなと思います。
そうすると、藤沢生ハムと一言で言ってもだいぶ味の変化が出てくる。これはお客様にとっても楽しみになりそうですね。
その変化の味わいを楽しんでいただきたいのと、年間だいたい200本ぐらいしか製造していないので、新しい木に入ると味がガラッと変わるよとか、そういうのはありますね。
さあ、このお話を伺って、ぜひ食べてみたいなという方も多いと思いますけれども、こう藤沢市内で私たち購入することができる場所というのはあるんですか？
藤沢の駅構内にある藤沢スーベニールさんで、こちらの 100g 前後のブロックを販売をしております。
ちょうどサイズ感もお土産にぴったりじゃないかなと思いました。
はい、そうですね。20度以下で保存であれば基本的には冷蔵庫入れなくても大丈夫なので、これからの季節なんかは別に常温で持ち歩いてても問題ありません。
さあ、そしてその他にも こちらの藤沢生ハムを市内の飲食店などでもいただくことができるんでしょうか？
はい、藤沢ですと大パウラにあるキッシュさんと、モキチクラフトビアさんと、クゲ沼オーガニックグリルさんという3店舗が主には取り扱っております。
藤沢市内にとどまらず、湘南エリアでも藤沢生ハムいただくことができるそうですね。
そうですね、鎌倉のオランジュさんだったり、逗子の駅前にあるブルームーンさん、逗子の海畑マルシェ太陽というお店2店舗と、横須賀にありますマリン&ファームさんが扱っております。
どのお店も本当に名店ばかりなんですけれども、シェフも自信の一品ということでお出しになっているんじゃないかなというふうに思います。さて、このように鵠沼魚醤、そして藤沢生ハムと新商品を開発して、それを地元に根付かせていく、この活動を頑張っていらっしゃるわけですけれども、地産地消といいますとどういった思いで取り組んでいらっしゃるんでしょうか？
地域のもの、地元で食べて地元で消化するっていうのが基本だと思うんですよ。私はやっぱなるべく生ハムに関しては神奈川県内でしか販売は基本的にはせず、地元神奈川でしか消費されないっていうようなのを目指して、本当に地域で根強い食べ物にしていきたいなっていうふうに思ってます。あとは藤沢に来る楽しみだったりとか、地元の人がこれ藤沢のものなんだよってこう自慢したくなるような、そんな商品がいいかなと思ってます。
そういったこだわりや思いがだんだん実ってきて、今このように藤沢生ハム、地元藤沢でもお店、飲食店さんなども含めていただくことができるようになっています。少しずつその思い実現至ってますね。
そうですね、なんか皆さん結構浸透してくださって応援してくれる方もすごく増えているので、すごく助かってます。
実はなんとさらに新たな新商品ということで、もし伺えれば考えていらっしゃることをぜひ教えていただけますか？
実は生ハムから始まり、腸詰めというのも作っていまして、腸詰めのサラミですね、生サラミというものも作っていて、藤沢さんの唐辛子を使ったり、藤沢のメルシャン工場のワインを使ったり、神奈川で言ったら茅ヶ崎のモキさんの日本酒を使おうかなみたいな、そんないろんな試行錯誤して今サラミの製品化しようとしています。
スペシャルニュースになりましたけれども、このサラミ楽しみですね。今試作に試作を重ねていらっしゃって、徐々にこう販売をしていっているなんて話もありますよね。
たまにイベントで販売をしています。
味わいは
美味しいですね。生ハムよりも食べやすいかもしれないです。熟成期間が短いのでさっぱりとした肉の味わいがします。
こちらのサラミも楽しみにしていたいと思います。これからもいろいろな商品ぜひ開発していってくださいね。
はい、頑張ります。
さて、最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆様へ藤沢生ハムの PR メッセージをいただけたらと思います。
藤沢生ハムは来月の12月21日22日に湘南ティーサイトマルケッタというのにイベントに出店を予定しています。そこでは生ハムの原木の試食だったり、このブロックも販売していますので、ぜひ足を運びいただければと思います。
高橋美幸さんにお話を伺いました。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。